イカと
ピナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
冬になります。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
あ
の
まだ夏やで。
いやでもだいぶ秋見えてきましたよ。
いや夏です。俺は暑い。
いやでも、まあ、今日のテーマ的には冬です。
あ、そういうことね、
はい、
あ、なるほど。夏やけど冬のゲームというわけで、はい、今回 PR 案件がございますので。
すごい。
あのさらっとフリートークして、
はい、
強めに PR していこう。
は
い、
そうですね。ご紹介するゲームが後半にございますので、ぜひ後半まで聞いてください。はい。はい、
じ
ゃあ自己紹介どうぞ。
はい。今日マフに行ってきましたいかね。
東京に行ってきましたりのりです。
バックファイトにハマってる OK です。
え？
バックファイト。スマホアプリですね。
後ろ戦い。
いやバッグ。
あ、
カバン
。いやそのまず文脈として、
はい、
バックパックものっていうのが。あるんですよ。
知ら
ない。まあちょっと前、半年前ぐらいに流行ったかな、うん、あのSteamとかパソコン系のゲームで流行ったんですけど、
うん、
まあ、バックパック要はカバンですよね、
うん、
カバンの中に道具をしまう時に、うん、それがマス目になっていて、
うん、
まあ、3×5 マスみたいなバックパックに対して 1×3 マスの斧をしまいましたとか、
うん、
そういう風な感じでそのうまいことをできるだけ無駄がないようにアイテムをしまってで、
はいはい、
そのアイテムで勝手に自動的に戦ってくれるみたいな。
なんかパズルやな。
そうパズル。
すごいウボンゴってこと。
すごい。いやすごくないウボンゴ。
戦うウボンゴ。
戦うウボンゴ。まあそういうゲームのジャンルがね、あの半年前ぐらいに有名なやつが一個出て流行って、それがまあそういうのいろんなコピーが出たんですけど、
うんうん、
まあ、そのうちのコピーの一つで、バッグファイトっていうのが今スマホアプリで、うん、あるんですけど、まあコピーものらしく。まあ、そんなに長続きせんやろと思ったら意外とおもろくって、
うん、はい、
まあ、いわゆるハクスラって言われるジャンルでもある
んですけど、全然わかんないです。
ハックアンドスラッシュどんどん倒していくゲームね。
そうで毎回リセットされるんですよ、バッグの中にダーッとアイテム詰め込んで、で1ステージクリアしました、で次のステージ行きましたって言ったらバッグからからスタート
っていうことになる。成長ないの？
成長そもちゃんとある、
うん、
っていう感じなので、
バックパックがどんどん大きくなる。
そうなんですよ。最初はね 3×3 マスだったのに今ね 3×5 マスなんですよ。
ちょっと嬉しいな。
そう、 3×5 マスの一番右上がちょっと欠けてる。
あ、結構入る。
そう、結構入る。
最初より。
でもあの後からどんどんアンロックされていく武器が、
うんうん、
今ショットガンとかでなんかすげえでかいやつが出始めたから、でかくなったバッグに対してでかいものを詰め込み始めてる。
なるほどね。
長かったら6マス縦とかある
の。そんなんは多分後半出てくると思う。
確かに。
なるほどね。
あ、でかなるやん。
だから制限がシンプルな詰め込みパズルなんや。
そうそうそう、だからあのデジタルゲームよくやる人なんかで、そのバイオハザードってゲームなんかは、
はい、
そのバイオハザードの3とかはすごいなんか物のそのバックパックというかアタッシュケースやねんけど、
うん、
そこに詰め込むときにすげえイライラしながら詰め込んでたと思うねんけど、
なるほど、
まあ、その部分を綺麗に詰め込むのが楽しいタイプの人に楽しいゲームです。
うん、
成長も
整理整頓得意な人に楽しいゲームです。
成長も分かりやすいしね。
確かに、は
い、すごい。あのバックパックただ大きくなるだけなんやろ。
バックパックは大きくなっていくだけ。そ
こ
に対してできるだけ綺麗に詰め込んで、今回はこの2マスのやつは強いけど捨てて弱い方の1マス使おうとかっていうやりくりを頑張ってするゲーム、ね、
なるほどな。ストレス。
皆さんには向いてない。
おもろいんやて。
なるほど、
はい、
はい、
そしてリュウさん。
はい、東京に行ってきまして、まあいろいろあったんですけど、ボケルバの話をしたいなと思ってます、
は
い、
なるほど。ボケルバとは、
大喜利カフェボケルバというやつですね、うん、秋葉原にありまして、うんうん、ジェリジェリカフェの系列で立ってます。
はい、
はい、
うん、
あれいつ立ったんだっけな、
20年前、うん、そんなもんやと思う、うん、
はいはい、
結構立ってるね、
はい、ホラボドのモミさんが大好きで、うん、何度も何度もイベントを立ってたんですよね、貸し切りのイベント、うん、
ボケルバ大好き芸人。
そう、
もうボードゲームどころじゃないから。
で、まあ、一応そのボードゲーム関係の人たちを集めた会ですという会を何回かやってて、私も行きたいなと思ってたんですけど、 この度ついに行くことができました。
はいはいはい、
はい、よかった。なのでちょっと感想なんですけど、うん、ボケる場って何をするところかっていうと、まあ、大喜利カフェなんですけど、
はい、大喜利する場所ですよね。
前に8人ぐらい並んでですね、うん、まあ、普段だったらそのカフェに来た人たちが、こう知らない人も含めて前に座って、
うん、
で背面と前面にモニターがあって、うんうん、でそこにお題が出されて、回答すると、
うん、ちゃんとバラエティ番組の回答席みたいになってるわけや、
う
ん、
そうなんですよ。マジで一本グランプリみたいな感じになってます。例えばね、昔話サウナ太郎について教えてください。
お
サウナ太郎、
川上から大きなサウナがドンブラコドンブラコ
ドンブラコは桃専用の音やから
さ。そうなんだよね、
サウナ太郎の話
じいさんは芝刈りへ、ばあさんはロウリュウへ
芝もロウリュウ用になっちゃ う,
そうみたいな感じの始まりですね、
うん、私ちょうど写真撮られてますけど、うん、おじいさんは暑すぎて死ぬ
早いね結論が早い
太郎はいってなる
よねっていうなんかこう回答しながらですね、うん、
はいはい、
まあ普通最初は何の得点もつけない、
うん
うん、
楽しかったねって言ってやる。で次にちょっとトーナメント制みたいな感じで、観客席にいる人たちがこう得点制にして、
はいはい、
勝ち上がり戦みたいな、
うん、投票的な感じで、
そう感じのことをやりました。
まあ、僕の時は5人が審査になって手挙げるっていう形で、
あ、なるほど、
それで0点から5点っていう、
うんうんうん、
方式でどんどん点重ねていって、
はい、私は決勝まで上がったんですけど、シュピピというですね、YouTuber のカワルンルンに負けまして、
うん、なるほど、
はい、残念ながらね、優勝にはならなかったんですけど、すごい楽しかったです、
うん、いいですね。大阪にもできてくれたらね。
いや、大阪はマジで無理と思うのが、うん、その、ヤジを飛ばさないでくださいみたいなルールがあるんですよ。
無理やわ
それ、
それは大阪では無理やわ。
ディスらない、ダメ出しをしないでください、
うん、
みたいな感じなんですよ、大阪って。結構ヤジ飛ばす文化だから、
うん、
おいおいおいみたいな感じで言っちゃうじゃないですか。
まあ、ヤジといじりの境目は人によって若干ちゃうからね、
難しい、そこがむずいなと思いましたね。東京はわーみたいな結構
雰囲気ある、うん、ほっこりってする。
そうそうそ
う。まあちょっとね、さすがに大阪というかね、文化なんで、うん、こう難易度は上がってるかもしれない。
地元
やからね、関西はね。
そうなんですよ、
うんうん、けどまあちょっとやりたいなとは思ってます、その大喜利をね、
はい、
うん、
はい、エカさん、
はい、ゲームマーケットがなんと関西に帰ってきた。
お、
はい、
ゲームマーケット京都 in 京マフっていう、
ね、
う
ん、はい、京マフという施設があるんですかね。
いや、京マフっていうのは都メッセっていう会場が、あれかな、三条かな、その、うん、ちょっと東の方
ですね、京都
です、京都、そこのところに、ありまして、そこで京都国際漫画アニメフェアっていうイベントがやってまして、
うん、
その中の一部をゲームマーケットの会場にさせてもらい、
どこを取って京マフなの。
京都漫画アニメフェア
なるほどね、
京をマフでね、
で
フェアで、そのイベントに参加してきました。
はい、どうでしたか。
ですね、そのまず京マフに入らないといけない。
そうだ
よ、はいはいはい、
その京マフに入るためにチケット取れれば入れるんですけど、
はい、
ちょっと多分人数が京マフのイベント自体が3万人とか来るのよ。
めっちゃ人来るよ、
人がめちゃくちゃ来るんで、入場制限、そのイベント会場がいっぱいになって混乱するからということで、おそらく入場規制が入って、
ゲームマーケットの部分のみね。
そう、
うん、
で最初整理券もらって、
うん、まあ、
その1時間半折れるような整理券もらって、
うん、
その時間時間で区切られて、でその時間には入れますよっていう形になってまして、う
ん、なるほど、
僕がちょっと朝だるいなってなったから、到着したのは11時、
うん、なるほど、
気持ちゆっくりめ。
そうで、
イカさんさ、今回一般入場だったってこと。
そう、
へ
え、うん
特に手伝いではなく、
たまには一般入場してみようと思ってどんな感じなんかなって、その京マフっていうイベント内でやるのが初やったんで、
う
ん、
そうだよね、
ちょっと外側から見たくて、
はいはい、
で11時に入って、ウォークスルーで入れて、
うん、
でチケット事前で買ってたんで、
はい、
前売り1600円、
はいはい、
けど、それで入って、うん、それで地下に降りて、はい、それで整理券もらって11時時点でもらった時に、2時やったんですよ。
2時に入場可能、
2時に入場可能の、
はいはいはい、
あの整理券もらって、
うん、2時かってなって、そこから3時間どうしよう
確かに、
まあそこでねちょっとあの酢豚も来てたんで、はいはい、酢豚と一緒にちょっと今日マフこれあれやなあれやなとか言ってその時間に入って、
うん、
でこういろいろ見回りまして、はい、結構ねあのいつも通りバネストさん来てたんでバネストさんでゲーム買ったりとか、
はいはい、
とかそのそういうのねいろいろ買ったりして、うん、結構見回ってで会場内はあのすごい歩きやすい状態で、
うん、
そこまで人が入場制限がきれいに効いてたんで
ちょうどよかった、
はい、入りやすくて、
はいはいはい、う
ん、それでまあ結局3時ちょいぐらいまでしか入れなかったんで、うん、結局それで帰ったんですけど、うん、
その整理券の入れる時間自体が3時過ぎ、
そうあの、2時から3時半
なるほど
なるほど、
その1時間半区切りでっていう形やったんで、まああのまあブースも100なかったんかな、だからあのまあ全体的に見回るには十分な時間でして、まああの知ってる人にバンバン挨拶するみたいな、
そうだよね、
来ましたえへーみたいなこんにちはってなって、結構あの楽しくねあのいろんな人の話聞けたりとかして、
う
ん、あのイカはここにありみたいな感じ
承認自分で言うと
見たし、はい、いろんな人にイカさんだって言われたらと思うっていうこうそういう
あのニコってした
ら、うん、やっぱゲームマってなると人がわっと集まってくれるから、
う
ん、
そうだよね、
まあ少し残念な点があるとすると入場制限の切れるとこが早かったんですよ、
ああ、うん、もう整理券がなくなるのが、
はい、そう整理券なくなるのが12時にはなくなっちゃってて、
うんうんうんうん、
だからその後来た人がもう整理券ないってなると入れないってなっ
ちゃう、そうだよね、
はいはいはい、
結構ゆっくり来はったりした人がちょっと入れないってなってたりしたんで、
もったいなかったね、
そう次はちょっと考えてくれたら嬉しいなみたいな、
まあ整理券取った人が全員入ったかどうか
それもあるからね、だからちょっとその辺はもったいないんですけど、けどあのイベント的に全体で2400人とかね、
うんうん、
ちゃんと来てくれてたんで、それはあのいい感じでできたんじゃないでしょうか、イベントっていうのをあの外側から見て思いました、
なるほど、
うん、だからね、楽しいイベントだったんで、またゲームマー関西来てほしいなと思っております、
はい
はい、
はい、じゃあ後半は、スノープランナーの拡張についてご説明します、
うん、はい、後半でございます、
はい、
今回はね案件ですよ、案件、
はい、PR 案件です、
なんと10年やってきた我々もついに案件をお預かりする立場になりました
シャープ PR です、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、というわけで今回ご紹介するゲームは
スノープランナーニューシーズン、
うん、はい、拡張でございますね、第229回でご紹介しましたスノープランナーというゲームの拡張でございます、う
ん、はい、
はい、こちらのゲームまだ未発売の状態です、
うん、
今後、はい、キックスターターが行われて、はい、その後、一般的に販売されるというような形になる予定になっておりますが、このゲーム、を紹介していきたいと思います、
はい、
で、まあ、それなりの中量級から重量級に、当たるゲームなので、
うん、
基本のルールから説明していくと、まあ、どうしてもちょっと時間がボリューム大きすぎるっていうところもあるの で、
うん、
でね、ちょっとかいつまんでのご説明プラス拡張の方の話をメインで、うん、していけたらなと思います、
はい
はいはい、そもそも、スノープランナーの基本どんなゲームだったかというふうな話でございますが、うん、フレーバーのご紹介しておきましょう、
うん、
旅行客の体内美しいゲレンデ、そんな白銀の世界に佇むとあるホテルのオーナーはプランナーであるあなたに力を貸してもらうことにしました、
うん、
果たしてあなたは他のホテルに負けない魅力的なリゾートを作り上げることができるでしょうか、
うん、
というふうな形でございます、はい、で、このゲームはですね、我々全員ホテルのプランナーさんです、
はい、
それぞれ別のホテルを、うん、まあ、助けてると思ってください、
うん、これ新しいさ、この拡張の方も、はい、プランナーなのか、
はい、新しい拡張の方もプランナーのままだと思います、
うんうん、なるほど、まあ、なんかあの箱の方にはね、なんか別荘みたいな、
ああそうね、家という概念が増えたので、まあ、そこが出てくるとは思いますが、
うん、
やること自体は基本があっての上で、うん、なので、まあ、新たにそのホテルがロッジの経営でも始めたんちゃうかなっていう風な感じの雰囲気を感じます、
うん、はい、
はい、 で、まあ、このゲーム、プランナーとして、うん、で自分とこのホテルにたくさんのお客さんを呼び込んで、
うん、
そして、よりホテルを魅力的に見せるために、改装なんかをしつつ、うん、勝利点を稼いでいって一番点数高かった人が勝ちというふうなゲームです、
うんうん、
でゲームの特徴としましてはいわゆるダイスプレイスメントになっていて、
うんうん、
サイコロ振らないサイコロゲームでございます ね、
う
ん
ですね
はい、サイコロの出目がワーカーの強さになっているので、
うん
まあ、出目が6に近い、大きい数字であるほどそこのプレスメントワーカーを置いたところから得られる報酬も大きくなっていくよ、
うん、
なんだけども、まあ、もちろんワーカープレイなんで、先に取った人がいればそこの場所はもう取れないので、
うん
どの順番で物事やろうかな人に取られたなぐぬぬみたいなことをやっていくゲームというふうになっています、
うん、
で先ほど言った通り中量級から重量級に移るゲームという話をしました、
はい、
結構要素が多いです、
うん
はい、もう単純に一直線のセットコレクションみたいな感じではなくてですね、
うん、
資源をこのように使いましょう、人をどうやって持ってきましょう、
うん
それによってこの部分がこう動きます、
うん、
みたいなところを、たくさん積み上げていって勝利点を作っていくというタイプのゲームでございます、
うんうん、
はい、
はい、で、前回の部分でですね面白かったところの説明として言っていましたのが資源の、
うん、
使い方っていうのが結構直線的で分かりやすい、
うんうん
はい、もうこの資源はこことここに使ってみたいなことをするわけではなくって例えば、雪のマークの資源に関しましてはその、まあ、セットコレクションの要素もあるんですけどどちらかというとマイナス要素を食らってしまうワーカーの軽減であったりとか、
うん、
チケットはワーカーを育てるために使いましょう、
うん
はい、
みたいな感じでもうある程度資源の使い道が限られているからこそプランの見通しが立ちやすいみたいな話をしていたりであるとか、
うん、
あとまあフレーバーですねその窓を、どんどんホテルに配置していくっていう部分で自分のホテルはどんどん綺麗になっていくところなんかもそもそも面白いよねという話をしておりました、うん、
はい、
はい、でじゃあ今回そのスノープランナーの拡張が出るということになって何が行われんねんということでございます、
うんは
い、拡張っていろいろあるじゃないですか、
うん
まあ、なんかちょっとしたミニ拡張みたいなのがたくさんついているタイプですよとか、
はい、
いやそもそもボードからごっそり変えてやったぜみたいな、感じがあると思うんですけど今回のスノープランナーニューシーズンはですね、
うん
いろんな要素が追加されたまあ豪華版みたいな、
確かに、
イメージになってます、
うん、はい拡張の箱自体はね結構なんだろうこじんまりとしてるんですけど、
はい、
そこにギュッといろいろ入ってる感じで、
はい、箱のサイズは、基本のサイズの半分ぐらいになるかなと思います、
うん、
おそらくこれが製品版なのかな、
はい、
になるので多分サイズ変わらないとは思うんですけれども、
はい、
でいろんな、コンポーネントが追加されていて、
うん、
でさらに、ルールも増えているという形になるので、
うん
まあ、言ってしまえばプレイ時間は結構長くなってしまうタイプの拡張になると思うんですがその分たくさんの、考えるべきことであったり、
うん、
インタラクションであったりゲームの戦略性が増えている、
うんうんうん、
というようなタイプになってくるかと思います、
うん
はい、では拡張で、何が変わったかの説明をしていこうと思います。タレントカードとゲストカードは単純に追加されています、
うん、
で、ゲストカードにですね新しく紫色のキャラクターが増えました、
うんはい、今までは青、オレンジ、緑だったけど
そうですね、うん、なんで窓の色に対応してる、
うん、
とか資源の色に対応してるゲストまあ、それまでいたんですけど、
はいはい、
今回新たにパートナーという種類の、紫のゲストが増えています、
うんうんうん、
でこれを語るにあたって評判トラックという話をしなければなりません。
あ、評判トラック、
はい、評判トラックというのがそもそも新しく増えた要素になるんですが、
うん、
これはですね評判トラックは、ボードに新しく追加ボードを上にガッシャンコつけます、
うん、そうですね今までも結構デカめのボードが真ん中にボンとあったけどそれにさらにくっつけるようなボード、うん、
はい、
はい、
で、評判トラックという名の通り、トラックが全部で4本描かれています、
うんうんうん、
で、もともとあった青、オレンジ、緑のトラックっていうのと今回増えた紫の、トラックっていうのが描かれているんですけど、まあ、これは自分がゲストを、自分のホテルに迎え入れたタイミングでトラックが1歩増えます、
はい、
でそれをどんどん増やしていて、まあ、トラックを進めていくのが目的になるんですけどトラック増やしたら何があるのか、そこには星マークと数字が描かれています、
うん、
でこの数字というのが、掛け算を使ってゲーム種類に得点計算を行うことになるための1個の要素になります、
何を掛けるんだろう、
はい、掛けるのはですね家マークになってくるんですけど、
はい、
この話ちょっと後ほどします、
うん、なるほど、
はい
はい、で、じゃあ紫のトラック、
うん
まあ、何をするのかというと、ここは掛け算ではなくって、
うん
補助的な 効果が書かれています、うん、あるいは紫のトラックっていうのを進めると、点数が増えたりとか、うんうん、チケットもらえたりであったりとか、カードをプレイできたりとかっていう風な、その得点には直接はつながらないけども、プレイを潤滑に進めるための、うん、効果というのが書かれていたりすると、
うんうんうん、すごい、はい、お客さんの種類自体が増えたね、
うん、そうです、うん、そしてそれを使い道というのも同時に増えています、う
ん、なるほど、
というのが評判トラックの話です、
うん、
で続いて、プロジェクトカードの話をしましょう、
はい、
プロジェクトカードはですね、カードが増えたではなく、うん、そもそも完全差し替えでございます、うん、はい、プロジェクトカードはもともとはどんなカードだったかというと、
うん、
まあ、よくあるセットコレクションです、うん、左側に書いてあるものを集めると右側の点数がもらえるよ、
うん、
でさらにそれをクリアしたらば自分の手元にそのプロジェクトカードが来て、裏面の効果を発揮していきます。裏面に関しては、ワーカープレイスメントの場所になっていて、自分だけが使えるワーカープレイスメントですね、
うん、
だったんですが、この裏面の効果がそもそもガラッと変わりました。
確かに、うん、もうこれは完全差し替えやもんね。
そうです、カード自体は、うん、基本のプロジェクトカードも使いません、
はい、
で、裏向きの部分に何が増えたかというと、さっきちょっと言いかけた家マークがあります、うんうんうん、でさらに、ここに窓枠があります。
窓枠がある、
はい、でこの窓枠って何かっていうと、さっき、言ってたホテルの窓っていう装飾できるっていう話をしたんですが、うん、その窓タイルっていうのを置くことができます。でこれを置くと何が起こるか、置いたらばさらに家マークが増えます、
はい、
っていう形になっています、はい、この家マーク、何に使うかというと、さっき言った評判トラックの掛け算のもう一つの要素になっています、
うん、
はい、なのでゲーム終了時、家マークは、3色あるんですけども、まあ、例えば青い家をたくさんマークを持っている状態で、青の評判トラックを進めていると、まあ、その掛け算によって勝利点が得られるというふうな形になっていて、それぞれ3色自分のまあ強い色っていうのを作っていくという意味が出てくるというふうな形になっています。
まあでも確かにホテルがあって横に家がちょっとあの可愛い感じでくっつくみたいな感じで、
はい、おそらくはそう、あのボードの、あ、ゲームの箱の、トップにもなっているロッジ的なものというのが横にくっつくのかなという気がします。
窓1個のね、
はい、見た目がね可愛い感じになりますね。
なので、あの元々の基本ゲームだと窓って9個手に入ったら、はい、まあ、一旦終わりやったんですよ、
うん、
で
ね、
はい、自分のホテルに9個までしか置けないので、うんうん、なんだけども新しい使い道がここで増えました。
確かに、
はい、これによって、まあ、窓、前半ではまあ窓たくさん集めるんだけども、中盤以降はあんまり窓集めないなみたいになってた、プランっていうのが、いや窓もさらに集めるっていうプランもあるんだよというふうに変わってきたという感じですね、うん、
はい、
はい、でここまでがプロジェクトカードの話でした、
うん、はい、
で、さらにまだ追加要素あります。
わー、いっぱいある、
はい、公共事業というものが増えました、
うん、
これ、要は全員共通の目標でございます、
うん、
でゲームが始まったら、各プレイヤーですね、後ろ手番から順番に今回の共通目標、公共事業は何だというのを、ピックアップしていきます、
うん、
で例えば今回はチェックアウトした、人が6人
うん、
集まったら目標達成です、うん、みたいな、目標を決まっていくわけなんですけど、これが順番早取りです、
うんうんうん、
最初にそれを達成した人が、1位としてそこにキューブを1個置くことになって、
うん、
まあ、それが、ゲーム終了時に得点として、まあ、早い人ほど点数が高いというふうになっている、
うん、
でさらに、はい、そこにですね、さらにボーナスタイルというものが置かれています、
うんうん、
これボーナスタイルにはランダムというかゲームの最初にセットアップでランダムに決まるんですけれども、うん、
はい、
いろんな効果が書かれていて、まあ、ゲームを潤滑で進める特殊な効果があったりであるとか、実は今までなかったプロジェクトカードのリフレッシュ
を行えるんですよ
ね、はい、っていう効果を持っていたりとか、
うん、
みたいな部分で、特殊な効果を持っているタイルがもらえる、基準タイムで使っていいよっていうものがもらえるよっていうのがあったりとかします、
うんうん、
はい、でさらにですよ、もう一個追加の要素、
はい、
スノーマンでございます。
あ、スノーマン、
はい、
この
アクリルスタンドの雪だるまくん、うん、
はい、
めちゃめちゃ可愛い、もうスタピーコマかな、それかもしかしておまけかなと思ってたら、うん、ゲーム上で使います、はい、スノーマン上級ルールでございます。ゲーム中にですね、まず後ろ手番、一番最後の手番の人から、うん、まずゲームスタート時点ではスノーマンが手元にいます、
うん、か
わいい。で、メインフェーズ、まあ、ワーカーをプレイスするタイミングでですね、
うん、
スノーマン使います、雪だるま使いますって言ったら、
うん、
デメが1増えます。
なるほど、
はい、まあ、この度は限りのデメが1増えるので、
うん、
手に入るアクションも強くなる、
うん、
でそうしたら次の、後ろ出番の人なんで、4人プレイだったら最初4番手の人が持ってて、その人が使ったら3番手の人のところに行って、
うん、
みたいな感じでぐるぐる逆順で回っていく感じです、
うん、
っていう風にしていってデメを増やす、
うん、
または清掃フェーズっていう別のタイミングで使った場合はシンプルに1勝利点手に入るっていう使い方もできます、
う
まあ、こうすることで今までですね後ろ手番の人っていうのはどうしてもワーカープレスメントなんで不利だったんですけど、まあ、そこに対してデメが1増えるってそれを上回るようなメリットがついたっていうところもあって、じゃあいつ使うんだとか、でもそれ使ったら上の人も渡してしまうしなみたいなところの、ジレンマも出てくるというふうな感じでございます、うんうん、
なるほど、
はい、というところで一通り拡張の追加ルールの説明は以上となります、う
ん
う
ん、はい、これだけでもすごいよねやっぱり、
はい、
すごいボリューム、
でですね、我々の方で今事前にちょっと遊んでみました、
うん、
はい、で実際に遊んでみて、まあ、拡張要素も入れ入れ全部マシマシでやってみたわけですけれども、うん、プレイしてみた感想どうですか、イカさん。
タレントカードっていうのも増えてて、
はい、
まあ、これって各自、まあ、自分のキャラクターというかね、
うん、
それを決めるカードなんですが、これが4枚追加されてて、
うんうん、
このカードがなかなかパワフル、
うん、
まあ、例えば、まあ、1個だけ紹介すると、僕が持った2代目
はい、
セカンドジェネレーションがね、このゲームゲストルーム部屋3つしかないのに、
うん、
こいつ4つ目の部屋を勝手に捏造作れます。
どこにあんねんと、
はい、そう、どこにあるか分からんけど4つ目の部屋が追加される
トムソン建築みたいなのが横に追加されるんですよね
これもこの効果があるのかはこれは使いようによるんでしょうけど、
はい、
これだけでも全然もうなんですかね、ゲームのルールを一個飛び抜けてるんで。
あ、でもこのドアだけなんかホテルのドアと違ってちょっと別荘っぽいから、やっぱ別荘のドアなんじゃない。
だから、ね、今回だからスノープランナーの拡張が多分別荘みたいな、そのメインのところにサブの、そのコテージみたいなのがたくさんあるよみたいな設定やと思うんで、多分このゲストルーム4つ目もそういうことなんやろうと。
はい、
この人名前が2代目やろ。
そう、2代目
だから先代のホテルを引き継いで、経営してる2代目が、いやこれからはやっぱりロッジとかで
もっとね
グループのお客さんを入れたいっつって建て始めたんじゃないですか。
まあけど、まあもしかしたらね、エロいことに使うんじゃないですか。そういうね特別な部屋かもしれないっていうね、
は
い、うん、
まあ、も実際ね、VIP っていうカードがいてて、
うん、
その VIP っていうカードってずっと部屋を占有しつつ、
うん、
得点を得たりできるっていうカードなんですけど、はい、まあ、それをたくさん部屋に入れると新しい人を呼び込めないっていうデメリットがあったんですけど、
うん、そうそうそう、
まあ、2代目がいれば、
うん、
ある程度部屋埋めても大丈夫やろうっていうところもあったりします、
ね、そう、その他ね、なんか匠とかプロモーターとかそのタレント増えてるんで、
はい、
これだけでもなんかキャラ増えるだけでも全然楽しいよね。
楽しい、
うんうん、
じゃあリンゴリは。
私はね、新しく増えたのの窓要素、はい、が気に入ってて、窓、うん、やっぱりさ、その窓プラスアルファでプロジェクトカードで増やせるっていうのもあるねんけど、うん、その窓を外すっていう効果ができたんだよね。
ああ、そうですね、窓移動。
そもそも、まあ、アイコンがいっぱい増えてるんで、
うん、
説明書をね見たら、うんうん、あ、なんか新しいアイコンいっぱいやなって思うんですけど、
うん、
またさらにこのアイコンも分かりやすくなってて、
うん、
ピンクのね窓マーク外すみたいになってるやつが窓外すアイコンなんですけど、一、
うん、
回つけた窓を外せると、
うん、ボーンって外すんですよ。そして別のとこによっさほいさって持ってってバコってはめれるんですよ。
まあね、外したら使えるイベントカードとかもあるから、窓外すっていう謎のね、
あ、この窓いいじゃん、あっち持ってこうっていうの。
なので、まあ、その窓系の条件は結構いっぱいあると思うんですけど、その条件を達成したら外して別のことに使うと、
うん、
はい、いうようなことができるようになったのが、もうこのゲーム窓ゲーやと思ってるん
ですよ。まあまあまあまあ、まあ、窓っていうのすごいでっかいテーマやね。
はい、うん、そこで結構いろいろできそうだなと思ってます、
うんうん、
確かに確かに。はい、私はですね、公共事業がいい味出してるなと思います。
あ、
はい、最後に説明した共通目的ですね、
はい、
はい、もともとね若プレーなので、もちろんインタラクションっていうのはあるんですよ、
うん、
早めにワーカーを置かないとみたいなところがあるんだけど、ねうん、まあ、一応このゲーム完全に1箇所につき1人しか入れないわけじゃなくって、
うん、
2人目以降はデメのマイナスのプレーずつなんとかなるよっていうところがあって、ちょっと緩い、若プレーの中では比較的緩めなインタラクションではあったんですけど、
うん、
今回この公共事業という早撮り要素が増えたことによってだいぶバチバチになりました。
そうですね、
はい、
でしかもね、今回はその、窓を、ビンゴで並べるみたいなやつ、
はい、
結構取り合いしてたからね。
そう、縦横斜めで一色で揃えることができたら、はい、いいですよってやつで、結局りんよりさんが1番手で取っていって、
うん、
私は2番手になってしまいましたが、
はい、
まあ、当然ね 目標の中では早めに達成しやすいやつしにくいやつっていうのがあるので、うんうん、そこに向かってああやってるなりのりさんってなっていくんですよ。あの人の盤面見るゲームができやすいんですよ。
確かに、
あのさっき言った通りこの資源はこれに使うとかっていう結構明確になっているので、
うん、
あの人たくさんクロワッサン集めてるやん、もうあのクロワッサン固めて窓にするつもりやんみたいな。
なぜかね、
そう
3つ固めると窓になるっていう。
そう、すごい香ばしい香りのする窓ができると思うんですけど、
まあレストランなんですけどね。
はい、みたいな感じでその人がやろうとしてることもやっぱねパッと見ただけでもある程度分かるので、あの全体的に指針が立てやすいっていうところもやっぱりこのゲームの魅力なのかなというふうに思います、
うん、
でそこを元にじゃああの早取りをその、共通、事業、共通事業に関してどうやってやっていくんだっていうところが、うん、一つの魅力になったかなというふうに思います、
うん、
はい、
そのこのゲーム最初苦しいゲームじゃないですか、
うん、
なかなか、あの、
うん、
最初ゆっくりで、ね、あの結構あの何かの段階で加速していくゲーム、
そうワーカー増えたあたりから急に物語が加速しますね、
うん、
でちょっとそのボードが少し変わったりして、うん、そのイベントカードを使いやすくなってたりとかする感じかなっていう、引いたりとか使いやすくなったりしてるから、
うんうん
うん、そういってね加速する感じもするし、
うん、
あのゲストカードもなかなか荒々しくなってる感じなの、その追加が効果が、
う
ん、そのパートナーがね結構すごいのよ、
もらえるもの増えてる代わりに、
うん、ペナルティーが
ちょっとしかないイベントカードを捨てろと言われたりする、
そう
そうですね、今回だからイベントカードを捨てるっていう資源にするみたいな要素も増えたね、
うん、増えた、うん、
だから引きやすくなってる代わりに捨てさせられやすくなったから、
う
ん、その代わりにあのもらえるもんもだからリスクとリターンが幅できてるんよ、
う
ん、
そうやね、
うん、で点数幅もでっかくなってるから、
はい、
あの考えることはめっちゃ増えてるから、このなんていうんですかね、あの苦しいしかし面白いっていうゲームに仕上がってるんじゃないかなと思うんですよ。
確かに、
うん、
そうだから一回遊んだことある人じゃないと、もちろんあの最初は分かりづらいところあると思うんですけど、
うん、
何回もやってる人にとっては待望の拡張かなと思います。
いや確かに確かに、イベントカードも本当にね無限に束になってるんで、うん、全部見るまで終われまってんって
実際ね、このカード足してシャッフルしてください、
はい、
じゃあイカさんこれシャッフルしといてって言ったらイカさんが一瞬嫌そうな顔して
久しぶりにもっさりカードがあるなっていう最近のゲーム結構ねそんなにカード多くなかったりとか、
うん、
多いやつは多いねんけど、
うんうんうん、
そんなにないやつがあってんけど、これは結構あのカードがどっしりしてるんで、
確かに
この拡張買うだけでも全然重厚なゲームにね、
はい、
仕上がってるから、すごいこうね、もうもっとやりたい、
うん、うん、そうなんかね、あのスノープランナー一回始めるとすごいワクワクする、
うん、
いいゲームです、
うん、
そうですね、
そう
前の前回から同じようにこうなんかあの目標に向かってのプロセスが分かりやすいっていうのは変わってないんで、
うん、
サイコロ1個目置いた時点でいろんなことが考えれるようになる。
あ確かに
あの正直ゼロ手目何もしてないでバンって盤面見ると、
うん、
見通しめっちゃ悪い感じするんです
よ。何からやったらいいんやろってなる。
サイコロ1個決めて置いた時点でブワーッとこうやりたいことが広がるねん。
あ確かに確かに、
うん、で基本はブワーッやってんけど、拡張入ってからブワーッていう感
じ広がり方が
なんかこれブワーッっていう、
うんうんうん、
感じになったから、あこれ拡張あるとすごい世界観広がったっていう、
はい、
なんか嬉しくなった、
うん
うん、
はい、じゃあ、このスノープランナー、今後どういう風な展開かという話ですが、
うん、
9月の27日に、キックスターターのローンチが開始されます、
うんうんうん、
はい、まあ、前回のね元々の基本の方もキックスターターで、
うん、
最後何倍やった、1900%やったっけ、
うん、かな、
はい、非常にたくさん、バックされておりましたが、
うん、
まあ、今回もキックスターターという、まあ、クラウドファンディングサイトの方で、ローンチされるという風な予定になっております、
うんうん、
はい、さらにですね、ローンチ後、まだ販売前ではあるんですけども、
うん、
例えばボードゲームカフェリントポルクさんにて9月28日、
うん、
拡張の体験会、
うん、
他にもですね新宿御苑の貸しスペースを使っての、他のボードゲーム の、の試作との合同体験会やったりとかって形で、
うん
うんうん、この作者さんがですね非常に活発に動き回っていて、
うん、
いろんなところで体験会っていうのが開催されてます、
うんうん、
実は先日、20日とか21日とか あたりでも、いくつか体験会というのが開催されておりましたので、うん、まあ、まずそもそもバックするかどうか迷っているという方はですね、キックスターターのページに行ってもらいまして、はい、ツイプラなんかで募集されておりますので、この先行体験会に行ってもらって、
ね、
どんなもんやねんと、うん、一回試してもらうのもいいかもしれません、
う
ん、
そうですね、
はい、なのでぜひ、こちらの方に参加いただいたりとか、まあ今回も多分ストレッチゴールとかあるのかな、ちょっと気になるところではありますが、うん、詳細の方見ていただきながら、うん、クラウドファンディングぜひよろしくお願いしますというところでございます、う
ん、はい、お願いします。
はい、
では今回ご紹介したゲームが、スノープランナー拡張ニューシーズンでした。
はい、エンディングです。
はい、はい、
じゃあ今日はですね、ボドウ島のコーナーとか宣伝とかちょっとお休みしまして、
はい、
はい、あのエンディングメッセージに参ります。今回は PR 案件でした。
はい、
はい、こんな感じでね、ご紹介していけたらと思いますので、はい、まあ、他にもね何かそういう案件ありましたら、
はい、
OK させていただきます。
そうですね、あの頼りない感じでありますが、あの楽しそうに喋れるタイプの3人やと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
じゃあエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとりにょりと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
はい、
今回のお相手は
イカと
リノリと
オケイでした。
いかが